さて、この、ロバタの話のシリーズでずっと展開してきましたように、メディアが事実を報道することができなくなったのはもう本当の事実なんですね。アメリカではすでに 70% の人がメディアを信用してないという状態になり、まあ、日本もお年寄りを除いてはですね、まあ、そういう状態になっていると。これはまあメディアの方も十分分かってるわけですね。もちろん視聴率の変化とか新聞の販売部数なんかがどんどん下がってるわけですから、その原因がメディアが事実を報道してないことだということはよく知ってるわけですね。メディアは自分たちが金持ちになってしまった、金持ちになってしまったので富裕層の富裕層が正しいと思うことを報道するのが事実だと思ってしまっている。しかもものすごく傲慢になり、通常の社会では起こりえないような失礼なことを出演者に次々としても、出演者はそれをじっと我慢している、もしくはじっと我慢するような魂のない出演者しか出なくなったと、まあそんなような感じなんですね。ですからよく分かってるわけで、まあ、それに対してもしもメディアの中に偉人がいたらですね、その偉人が、自分たちはもうダメになった、もうメディアを全部やめようとこう言って、まあ、その一つ前に例を出しましたが、電気科学会の改革のようにですね、そういう偉人が一人現れれば、まあ、それでまた生き返るということがあるんですが、今のところその気配はありません。ですから、まあ、これでメディアがなくなるというふうに考えられるわけですが、まあ、それは視聴者が見ないとか、極端には不買同盟というようなものがですね、できるということが、まあ、ある意味では考えられるんですが、やっぱり僕はちょっとそういうその自分と意見の違う人たちを強制的に廃業に追い込むというようなことはあまり望ましくないと思ってるんですね。自然とみんなが見なくなる、テレビを誰も見なくなる、まあ、ただ NHK のように強制的に受信料を徴収するということが続くということになると、これはいろいろまた問題が起きますが、まあ、民放なら、まあ、見ないということで視聴率がどんどんどんどん下がっていって広告収入が下がるので、まあ、廃業に追い込まれると、まあ、いうことになるでしょうけども、例えば電波使用料なんかも今、日本の地上波テレビの電波使用料は、まあ、1年に5億という非常に低い値段になってるわけで、これは政治と官僚とメディアがくっついてるっていうか、メディアの脅しに政治家と官僚が抵抗できないということも示しておりまして、まあ、不当な、まあ、こういうある業種ならある業種とかある仕事、ある社会的現象がなくなるには、そういったその今までの既得権益、まあ、既得権益にすがってるわけですからね、まあ、っていうようなことがあるので、まあ、できればメディアの中からですね、我々は事実を報道しようという報道機関が出て、その事実を報道しようと決意した報道機関が伸びていくことによって、他の報道機関も反省すると。それからやっぱり給料をもっと下げなきゃいけませんね。いくらメディアがインテリで、そのエスタブリッシュメントとかいうような英語を使うのが問題なんですが、富裕層でできているにしてもね、やっぱり平均給与は460万と言わなくてもいいけれども、まあ、せめて600万ぐらいにしとかないとですね、まあ、NHK が平均給与を1800万円なんていうんでやってる分にはですね、それはやっぱり自ら腐敗を呼んでいるとも言えるわけですね。それからもちろん NHK においては前から指摘されているように、中国の代理店とか朝鮮の代理店を代々木の本社の中に持ってるというような状態ではですね、到底平等な報道を期待するということは無理でありますので、まあ、そういったものを総合して改革するということがいると思いますね。私はまずはやはりここまで傲慢になったメディアをがある程度修正をするには、やっぱり力ずくじゃなくちゃいけないかなと。僕力ずくって嫌いなんですけど、力ずくじゃなくちゃいけないかなと思いますので、まずは我々が地上波を見ない、それから新聞を買わないというところから、まあ、スタートせざるを得ないかなと。本当はね、電気科学会の会長のようにものすごく偉い人がいて、そういう圧力なく自らが自らの状態を見て、そして内部で改革できるような力を持ってないとですね、いわゆる本当に偉い人とは言えないわけですね。 まあこのシリーズこれが最後なんですけども、国民の日本国民のためを思えばですね、メディアが事実を報道することが非常に大切なんですよ。やはり地上波は非常に大きなインフラストラクチャーっていうかですね、そうあの、いろんな装置っていうか構造を持ってますのでね、あの記者も随分多く抱えてるし経験も豊富なので、この力をメディアがメディアのためではなく国民のために使ってもらうっていうことは、これまで蓄積したいろいろなものをですね、有効にソフトハードを含めて有効に利用するっていうことが非常に大切だと私は思いますね。ぜひメディアの皆さん、テレビの皆さん、新聞の皆さんはですね、もう一回思い直して、自分たちは富裕層のための報道をしてたんだ、自分たちが富裕層になれば自然と富裕層の理屈になってしまうんだと、まあ、いうことを思ってですね、立ち直ってもらいたいというのが私の第一希望であります。しかしそれがもうダメであれば、まあ、人間の欠陥としても仕方がないんで、ダメであればですね、やはり一旦ここで国民の側でですね、テレビを見ない、新聞を買わないということでですね、まあ、事実を我々が知るということが必要だと思います。それから国民の側としての、僕はよく聞くんですよ、これほどメディアが事実を報道しなくなったら先生どういうふうに事実を確認すればいいんですかっていうのがあるんですよ。これは非常に簡単でですね、人間の頭脳はですね、最初に入ってきたものを正しいと思って信ずるっていう特徴があるんですよ。これは人間の大脳の作り構造からも仕方ないことなんですね。ですから我々が人間である以上、最初に聞いたものを事実と思ってしまうんですね。伝染病についてもそうでしたし、今度のウクライナとロシアの戦争においてもですね、メディアが最初にロシアが戦争を始めた、ロシアが戦争に始めたっていうと、本当にロシアが戦争を始めたように見えてしまう、錯覚してしまうっていうことなんですね。ところがその後にだんだん事実が入ってきて、どうもこれは NATO が仕掛けたんじゃないか、もしくはアメリカが仕掛けたんじゃないか、もしくは国際石油資本とかそういうものが仕掛けたんじゃないかという報道が続いてきますとね、最初にロシアがウクライナを攻めたということが頭に入って、それを信じている人はですね、何の理由もなく、ここなんです、何の理由もなく後から入ってくる情報ですね、 NATO が仕掛けたという情報を、それは嘘だというふうに思ってしまう。これが潜入侵攻っていうかね、先に入ってきた、頭に先に入ってきたものを侵攻するという、そういうことになるわけですね。で、先に入ったとか後に入ったとかいう時間の差とですね、それからその事実がどっちが本当の事実であるかというのは全く別種のものなので、人間の頭のそういうその欠陥をですね、排するためには時間で先に入ってきたか後に入ってきたかということに関わらずですね、それを比較検討して自分としてどっちが正しいかということを常にやっておけば大丈夫なわけですね。もちろん事件とか事実というのは最初はスポッとこう先にニュースが入ってきます。だからニュースの力の強い方、ニュースの力の強い方を信じてしまうんですね。ところがそれから徐々にですね、いろんなニュースが入ってきます。そのいろんな事実が入ってきた時に、最初に入ってきた事実を正しいんだと思わないことということが大切ですね。だから一呼吸を置くっていうんですかね、事実が入ってきた時に我々としては一呼吸を置くっていうことですね。だから僕はあの NHK を見ない方がいいんじゃないか、朝日新聞を取らない方がいいんじゃないかっていうのは、最初にですね、間違った情報を取るとそれでこだわっちゃうんですね。特に NHK のような場合はアナウンサーがこう善人の顔をしてるんですね。この善人の顔をしてるっていうのは別に善人でよく悪くないんですけど、善人な顔をしてると人間は余計その善人だから嘘は言わないだろうとこう思ってしまうわけですね。ところがそのアナウンサー個人は善人であっても、アナウンサーには逃げがあるんですね。これは原稿として私に与えられたものなんで、私はそれをできるだけ正しく読んでるだけだっていう、そういう言い訳があるんですね。ですから、まあ、全員が言い訳かもしれません。役員から部長クラス、記者に至るまでですね、全員が善人なんだけども、誰一人としてその時代による変化、 NHK の劣化、朝日新聞の劣化に抵抗できないというようなことも、これも人間の心理状態、保守、利己主義の、あの結果なんですね。ですからまあ メディアが事実を報道できなくなったということは とても悲しいことなんですが、それには第一にメディアが気がついて自分たちの給料を減らして、そして富裕層のための事実を報道するんじゃないということを思うこと、それからまあみんなも少し批判的になるということ、それから頭の中を先に入ったものを進行するんではなくて、先後とは関係、先後と真実かどうかってのは全然別ですからね、それをよく認識することということに尽きるんではないかと思います。